おはようございます。よくいらっしゃいました。一つお知らせをしておきます。私たちの教会の有名な画家でもある張恵さんが、今週の土曜日のですね11時から、NHK の E テレで、表現する者たちっていう番組があるらしいんですけども、僕見たことないんですけども、人知れず表現する者たちだったかな、人知れず表現し続ける者たちという番組、多分こう不定期で出る放映されているものだと思うんですけども、その番組に出演されます。1時間番組、1時間がっつり張さんの、ご自宅からで、おそらくこの教会も出ます。はい、教会にも取材に張さんと一緒に NHK の方来られまして、で 8K テレビでお持ちの方は多分昨日と今日かやってるそうなんですけど、 8K テレビ持ってらっしゃいます。なんか初めての 8K 番組らしいです。その芸術の番組なので、その綺麗に、こう放送したいということで、僕は 4K も持ってないので、はい、あっても 3K ぐらいですけど、はい、いずれにしても今週の土曜日ですね、23時、夜、11時からちょっと遅い時間ですけども、ぜひご覧いただきたいと、私も大変楽しみにしております。はい、以上お知らせでありました。何か質問がありますか？大丈夫ですか？土曜日ね、2月1日なのかな、今週の土曜日。はい、さて今日はちょっとマイクのボリュームが大きいかな、ちょっと、はい、ちょっとはうってる感じです。はい、すいません。何もかも捨ててというタイトルで、福音の力シリーズでお話をしていきたいと思いますが、聖書の箇所はルカによる福音書の5章27節から32節までのところであります。短いですけれども、その後イエスは出て行って、レビという徴税人が収税所に座っているのを見て、私に従いなさいと。彼は何もかも捨てて立ち上がりイエスに従った。そして自分の家でイエスのために盛大な宴会を催した。そこには徴税人や他の人々が大勢いて、一緒に席についていた。ファリサイ派の人々やその派の律法学者たちはつぶやいて、イエスの弟子たちに言った。なぜあなたたちは徴税人や罪人などと一緒に飲んだり食べたりするのか。イエスはお答えになった。医者を必要とするのは健康な人ではなく病人である。私が来たのは正しい人を招くためではなく、罪人を招いて悔い改めさせるためである。電池ある？電池ついてる、はい、なんかちょっと接続がこうグニグニやってる。というちょっとまだ大きいですね。これ返しは入ってない、入ってないね。はいはいはい、すいません。徴税人レビの証明の話ということで、ご存知のようにこの徴税人で、ここでレビと言われている人はマタイによる福音書を書いたマタイであろうと思われています。マタイ福音書ではこの話はマタイと書いてありまして、マルコとルカにはレビということになっております。だから2つの名前を持っていた、あるいはもともとユダヤネームはレビで、ギリシャネームがマタイだったのか、あんまりよく分かりませんけれども、おそらくここでイエス様についていった徴税人は後にマタイとしてイエス様の弟子の一人に加えられたのだろうと思われますけれども、 まあ、ご存知の方も多いですけれども、まあ、改めてこの徴税人というですね、聖書に出てくる、まあ、大変こう個性的なキャラクター、まあ、イエス様の宣教活動においてはとても重要な役割を果たす人たちでありますけれども、について少しお話をしたいと思いますが、徴税人というのは当時イスラエルを支配しておりましたローマ帝国のためにイスラエル人同胞から税金を徴収していた人々のことであります。で、まあ、今で言えば税務署の職員ということなんですけど、もちろん今の税務署の職員の方とは全く性質が違う仕事でありまして、彼らはですね、そのイスラエルを支配していたローマ帝国の手先として、同胞から税金を、まあ、巻き上げるというか、税金を取るという仕事をしていたわけでして、ですからイスラエルの人たちからすると、まあ、裏切り者と言われていたんですね。まあ、それぞれがどういう理由でどういうバックグラウンドで徴税人になったかどうかということは分かりませんけれども、支配されている国のために働いていたわけですから、まあ、同胞からしてみたら嫌なやつというか、裏切り者というふうに思われても仕方がなかったかと思います。そしてまた彼らはただこういくら集めなさいと言われてその言われたものだけを集めていたわけではありません。で、どうやら、決められたもの以上のものを集めていた。で、そのプラスアルファが彼らの給金になっていたようなんです。だから当然プラスアルファに集めないと儲からないわけですけども、まあ、ローマがバックにローマ帝国がバックにいますんで、やりたい放題で、倍取ったり3倍取ったり、ザーカイの話もちょっと出てくるんですけどね、その悪い徴税人だったら倍も 何倍もその税金を、1万円でいいところを2万も3万も取って1万をローマに納めて残りの2万3万は自分のポケットに入れると、そういうことをやっていたので、あります。まあ、そういう意味では、まあ、金の亡者と思われていたわけですね。そしてさらにはそのバックにいたのはローマ帝国ですからね、ローマ帝国の権威を借りて、そのローマの力でもってやりたいことをやってたということにおいても、嫌われていたということであります。で、このレビは収税所に座っていたと書いてあるんですけどね、収税所っていうのは町の入り口とかあるいは街道の分岐点とかにあって、そこを通る人からこの税金を取り立てていたようなんですね。まあ、通行税というやつですね。特にこう商売をする、ものを運搬している人からはその、商品に税金をかけて、お前それいくらで売るつもりだ、1万円で売るつもりですとしたら、じゃあ1000円税金払えという感じですね。まあ、ちょっと消費税ともちょっと違いますけども、そういうような、まあ、取引税というかね、そういうようなもので、を取り立てるためにその収税所というのがあったみたいなんですね。で、これ想像図ですけどね、こういう感じだったんじゃないかと、僕が書いたわけじゃないですよ、これインターネットに転がってたんですけども、で、この絵はね、とてもそのよく表してるんですけども、この後ろに立ってるのはローマの兵隊ですよね。だからローマ兵が槍持ってこう立ってるわけですよね。だから逆らえないわけです。こうやってそのローマの権威というか武力を重ねきて、同胞から税金を巻き上げていたということですから、まあ、当然徴税人は嫌われる、ね、あるいは罪人の仲間というかね、罪人と同列に扱われていたようであります。その収税所に座っていたレビのところにイエス様が通りかかるわけですよね。そしていきなり、私に従いなさいと言われたと。ちょっと説明がなさすぎますよね。何のやり取りもなかったのかと、こうそこに座っててパーッと歩いてって私に従いなさいって 言ったととてもちょっと思えないですけどね。全然見ず知らずの、まあ、関係があったとはとてももちろん思いません、はい、なので、まあ、もしかしたら以前から知っておられたのか、あるいは可能性としては弟子の中にこのレビの親戚かなんか知り合いかなんかがいたのか、ね、あるいはただ目があっただけなのか、こう歩いてってレビがこう一生懸命私に声かけてくださいみたいなこうオーラを出していたのか、まあ、全くわからないんですけどもね、聖書に説明がないので。ただ聖書によるといきなり私に従いなさいとイエス様はレビに、まあ、唐突に命じられるわけですよね。これ勧誘じゃないですよ。どうついてこないって言ったわけじゃないです、ね、あるいはいろいろ話してそうかお前も大変だな、ね、じゃあ俺についてくるかって言ったわけでもないです。私に従いなさいとこう命じられる。でイエス様のこれスタンスですからね。ペトロたちについてもそうですから、私についてこいと、人間を取る漁師にしてやるからって、まあ、今流の言い方で言うと上からですよね。ついてこい、従いなさい。でそれを聞いたレビはなんと彼何もかも捨てて立ち上がりイエスに従ったって書いてある。かける方もかける方ですが、ついていく方もついていくってことですよね。いきなりそんなことが起こるとはとても考えられないんですが、おそらくだからこういうことが起こったということは、まあ、おそらくというか間違いなくレビはイエス様を知っていたということでしょう ね。どこの馬なのか分からない人から声かけられてもついていちゃいけませんから。でも彼はイエス様のことを知っていて、そしてイエス様に多分何らかの魅力を感じていたんだろうと思うんですね。そしてさらに言うと、ああイエス様のこの周りに取り巻きというかね、弟子たちみたいなのがいて、ああいいな、羨ましいな、ああでも俺みたいなんじゃ絶対イエス様の弟子にはしてもらえんだろうなみたいなことを思っていたのかなと。そうじゃないと私に従ってきなさいと言われて何もかも捨ててパッと立ち上がって従っていくということはまず考えにくいですよね。ということは、まあ、どういういきさつがあったかどうか分かりませんけれども、イエス様の方もレビのその心持ちを何らかの方法で知っておられたということだと思うんですね。まあ、やはりそれは特別なお力であったのか分かりませんけれども、あるいはレビと目が合った瞬間にこのその一瞬にですね、彼の気持ちをガッとこう汲み取られたのかどうか分かりませんが、まあでも何らかの確信があって声をかけられたんだろうと思いますね、うん、なので彼は唐突に声をかけられ、いやむしろね、私は思うんですけど、これいきなり私に従ってきなさいと言われたからこそレビは立ち上がったんじゃないかと思うんですよ。前振りも前置きもなし、もう多分その声に、雷に打たれたようにレビは反射的に立ち上がったような気がします。ゆっくり相談してね、1時間ぐらい話してお前も大変だな、どうだわしについてこないかとかって言われたら、もしかしたらレビはついていかなかったかもしれない。でももうズバッとこう切り込まれたので、彼も反射的に立ち上がって何もかも捨ててついていったと。だからさっきのこういう状態ですからね、ついてこい、従いなさいって言われて、もうそこに集めた税金も何も全部ほっぽっといてイエス様についていったっていう感じでしょうね。だから周りに見てた人もびっくりしたと思いますけど、おいおいおいおいと、職場放棄も甚だしい、ね、そんなんじゃ困るなんて。でももうそういうこう 周りの人たちもあっけに取られるようなそういう出来事だったんじゃないかなという気がしますね。そして、まあ、彼はその後仲間を集めて大宴会を開くんですね。やっぱりそういうところから見るとやっぱりレビはこの現状から抜け出したかったと、ね、徴税人であることに彼は後ろめたさなのか罪悪感なのか分かりませんけれども、この収税所に座ってはいたけれども申し訳ない気持ちがあったんじゃないかなという推測がされるのはですね、後に彼は、まあ、福音書、マタイ福音書を彼が書いた人だと考えると、マタイ福音書っていうのは4つの福音書の中で最もユダヤ的な福音書なんですね。もしこの人がマタイだとすると旧約聖書に非常に精通してないとああいう福音書は書けないんです。マルコとかルカに比べるとはるかにマタイ福音書は有名な三条の推句がありましょ、ね、イエス様が律法ではこう言われてるけれども私はこう教えると言ってこう旧約聖書とイエス様の教えを比較するようなことを書いてるんですね。徴税人であったはずのレビ・マタイですけれども彼のその中身は非常にユダヤ的だった。旧約聖書に精通していてどんな理由があったのか分かりませんよ。そういう人がね徴税人になってたわけですよ。だから彼はおそらくこう悶々としたね日々を過ごしていたんじゃないでしょうか。それでも徴税人でも収税所に座っていたらですねおそらくは石を投げられたりね唾を吐きかけられたりこのわざと足で何か砂を巻かれたりいうようなことをされながらもでも耐えてたと思うんですよね。そこへこうイエス様がやってきて私に従いなさいと言われたもんだからだからもうジャンプの準備ができてたと思うんですよ、ね、あとはこう引き金引くだけみたいなですねちょっと例え悪いですけどなんかスイッチを押すだけみたいな感じでポーンとこう立ち上がったでイエス様についていってその後仲間を集めてどんちゃん騒ぎですよ、ね、大宴会ルカによる福音書はですね宴会が好きなんですっていうかルカのイエス様は宴会好きです、ね、しょっちゅう宴会してます。でもねこのルカ福音書の特徴はここにルカの福音書で描かれている宴会というのはただなんかどんちゃん騒ぎしてるってじゃなくてこれは救われた証として起こっていることが多いです、はい、救われた証としてのお祝いなんですね、まあ、一番有名なのはこれは例え話ですけれども放蕩息子のね例え話弟が帰ってきた時にイエス様がお父さんが牛をほふって大宴会やりますよね。ああいうこの救われて、悔い改めて救われた時に宴会をやるんですね。だからこのレビの大宴会もまさに彼がこの救われた解放されたその喜びを表現している。でさらに考えてみるとここにはその徴税人とかね罪人とか大勢の人々がいる。相当も彼を知っている人たちを集めてそしておそらく自慢したかったんでしょうね。イエス様の弟子になったぞと俺は、ね、長らく試みのない仕事をしていたけれどもイエス様に呼ばれて俺は今日からイエス様の弟子だもう多分嬉しくてしょうがなかった、ね、ああもう俺は徴税人である必要はなくなった。でも考えてみてください。その非常にユダヤ的な彼がね徴税になったということはよほどの理由があったはずなんでしょう何か、ね、だけどももう彼はその時にそのよほどの理由も全て忘れてねもうイエス様についていこうこのあと何があろうとそんなことはどうでもいいもう嬉しくて嬉しくてしょうがなかった、まあ、徴税人卒業パーティーですね、まあ一つの考え方としては金からの解放だろうなと思いますね。彼がこう縛られていた金であったりローマ帝国であったりそういうものからこう解放されたっていうですねことを表現しているんだと思います。でそこにまあ福音書ではおなじみの重要な悪役 ファリサイ派律法学者ですよね。でこの人たちいい役回りしてるんですよね。必ずこうストーリーには悪役が必要ですからね、善玉を引き立たせるために必要なんですけど、まあ、だから出てくるわけじゃないんですが、その徴税人や罪人などとなぜあなたたちは飲んだり食べたりするのかって言ってるんですけど、その場にいるんですから何してるって感じですけれども、まあ文句だけ言いに来たのかもしれませんが、わーわーわーやってる、ほっとけばいいのにね、ほっとけないんですよね。なぜあなたたちは徴税人や罪人などと一緒に飲んだり食べたりするのかと、まあ、これはまあユダヤ人からすると汚れる行為なんですね。異邦人罪人たちと食事をするということは汚れが移ると、自分たちは清いと思ってますから、そうやって食べたり飲んだりすることで、それこそなんか悪いものがねやってくる、取りつかれるみたいな、そんな感覚すらあったようですけれども、でもそれを聞いたイエス様がズバッと一言おっしゃいますね。医者を必要とするのは健康な人ではなく病人である。私が来たのは正しい人を招くためではなく罪人を招いて悔い改めさせるためである。イエス様の言葉としても非常に有名な言葉ですけれども、医者を必要とするのは健康な人ではなく病人であると。この徴税人は自分を病人と自覚して治療を求めた。私はそういう人のところに来たんだと。でもこれは考え方によっては罪人だと気づいてないファリサイ派や律法学者に対する皮肉ですよね。あんたたち健康だと思ってるかもしれないけれども、とんでもないと分かってないだけのことで、この男は自分は罪人だと自覚したんだ、だから治療を受けることができたけど、あなたたちはそれに気づいてないので治療を受けられないよと、そう言っておられるかのようであります。そしてこの赤い字になっているところですね、これはまさにイエス様がなぜ人となってこの地上に来られたのかということのその目的を一言で表している非常に重要な文章ですね。罪人を招いて悔い改めさせるためであると。罪人を招いて悔い改めさせるためである。でもこれはあくまでも罪人だと自覚している人ということですね。罪人だとわからない人は招かれてもついていかないし、悔い改めのチャンスを得ることはできないわけですね。罪人っていうのはどういうことかというと、このレビがそうであったか、あったように自分の力ではどうすることもできないと自覚している人です。自分でファリサイ派や律法学者たちは自分で自分を助けることができると思っていたんですね。だから律法を守ることで、律法を実行することで自分は神の前に正しいものとなれると、そう思い込んでいたわけですね。だからどこかで自分は健康だと思っていた。自分は健康だと思っている人は医者に行かないですからね。だから病院に行くのが病院嫌いの人って皆さん、なんかいらっしゃいますか？病院嫌い、ね、なぜ行きたくない、行かないんですかって、行ったら病気だと分かるからってですね、だから病院行かない、早く行った方がいいです、そういう人はね、僕は割となんかちょっと具合あるとすぐ病院行く方ですよね、はい、今度また人間ドック行きますしね、病気が早いうちに分かった方が絶対簡単に治るわけですから、重症になって、えらい手術受けたりなんかねするよりはできるだけ早くと思いますけども、自分が病気だと、まあ、これはもちろん比喩ですからね、神様の前に自分は病んでいる、治療が必要である、自分の力ではどうしようもないと思っている、そういう人を招いている。この招いているっていうのはまさにデビに対してもそうであったように、強制してるわけじゃないんですね。招いている、イエス様は招いている、無理やりお前そんなことやったらダメじゃないかって言って、
引っ叩いたりなんかして連れ出そうというわけじゃない、招いてる、出ておいでと。罪人だと思っているのなら私の病院に来なさいと、私のところに来なさいと、本人の意思に委ねている。これは創造主と被造物の関係、ね、私たちのこの天地を作りなり私たちを作られた神様は決して強要はされません。私たちの意思を大切にしてくださってますから。本当だったらもっと強要してほしいなと僕なんか思うんですけどね、もうイエス様は信じない人は軒並み変な病気になって、イエス様を信じないとどんどん死んでいくとかっていうとみんなバタバタ信じると思いますけど、そういう悪辣なことは神様はなさらないんですね、はい。それぞれの意思を尊重し、ね、その思いを尊重して招いている、だそういうことです、招いている。だから私たちも招くわけですけど、で悔い改めさせるためだと。だ言葉はね、悔い改めるっていうなんかこう膝を叩いて悪ございましたごめんなさいって言ってる感じでありますけれども、まあ、もちろんそういう意味もありますが、このレビがやったことの中に悔い改めるということの意味が含まれてるんですね。彼は何もかも捨てて立ち上がりイエスに従ったと書いてあるんです。まず何もかも捨てているということですね。過去に決別していると。まあ、もちろん彼はこの後仕事を辞め、またもしかすると家族から離れ、それまで付き合った友人とも決別をしてイエス様についていくということになったかもしれません。まあ、何もかもという表現は少し、まあ、誇張してますけどね。まあ、でも過去から離れていくと、ね、そして立ち上がってる、まあ、決心しないとね、立ち上がってると、そして従ったと、実際に行動したと、まあ、これが悔い改めるということですよね。過去に決別し決心して実際に行動に表すと。イエス様はそのチャンスを与えるために来られている。全ての人に声をかけてくださっている。あの黙示録にあるように、私は戸の外に立って叩いていると。私の声を聞いて戸を開けるならば入っていきますよっていうんですね。決して無理やりに扉をこじ開けて、ずかずかと入ってくるというようなことはなさいません。そのイエス様の召しですね、それは全ての人に与えられている。実は私たちも一人の徴税人であるということをに気がつかなければならないですね。レビのようにローマ帝国のために手先となって金を集めているわけではありませんが、やはり同じように金の支配を受けている。そしてまた、まあ、レビは明らかに同胞を裏切っておりますが、私たちもどこかで自己中心的な、一番大切な人のために自分を犠牲にすることさえできないものであるし、またレビがそうであったように間違った土台、間違った、背景のもとに自分の人生を歩もうとしている。でもそこから離れられない、ね、そこから抜け出せない。まさに修税所に座ったまま、何とかしたいとは思っているけれども、なかなかそこから抜け出せずにいるということがあるんじゃないでしょうかね。あるいは一度イエス様を信じたものであったとしても、また同じように離れたはずの修税所に座ってしまうということがあるかもしれません。今年年頭にも話しましたが、私たちは福音の力によって救われ続けていかなきゃいけないんですね。罪の力に支配されているので簡単に逆戻りしてしまう。なんかクリスチャンになったからなんか大丈夫かなと思ったら大間違いです。信仰から信仰へ進んでいかなきゃいけないわけですから。ああ、また自分は過去の力に、過去の自分のように何かに支配されて、そしてそこから解放されることができずに、しかし立ち上がれずにいると思ったならば、従いなさいというイエス様の呼びかけに 即座に答えなければならない。過去に決別し、自らの意思で立ち上がり、イエス様に従っていく。イエス様は従いなさいと言われるんですね。従いなさい。これはどういうことかというと、私についてこいということですね。私についてくれば絶対に大丈夫だっていう、この確信を持って私たちを導いてくださるということです。こういう人は世界におりません。まあ、あれもいいかもいい、知らない、これもいいかもしれない、こういうふうにしなさい、ああいうふうにしなさいという人はたくさんいるでしょう。でも私についてこいって言って、絶対的な自信がないとそんなこと言えないですよね。私についてこい、私についてきたらあなたの人生は決して間違うことがない、そう全ての人にはっきりと言ってくださっている。だから私たちは安心して立ち上がっていくんですね。そしてイエス様についていく。立ち上がったはいいけれども、どっち行っていいかわからないということではありません。イエス様の背中を見て歩んでいく。そうすれば私たちの人生は誤りがありません。この今年の御言葉、私は福音を恥としない、福音はユダヤ人をはじめギリシャ人にも信じる者すべてに救いをもたらす神の力だからです。レビはまさにこの福音の力を体験した徴税人であった。でも彼は信じたんですね。イエス様に従ったんです。その時に救いを経験した。自分の力ではどうしようもなかった彼の過去や、あるいは仕事や環境や、そういうものからいっぺんに解放されて大宴会を催す、ね、完全な方向転換。まさにそこに神の力がある。皆さん、イエス様の声を聞いたら座ったままではいけません。立ち上がらないと、ついていかなきゃいけない。いやいや、まだまだこのままじっとしておきたい、ね、今いい状、いい感じだ、ねね、もうあんまりそんな煽るようなことは先生言わないでください、ね、でも多分イエス様はいつでもあなたの前を通りかかって、私に従いなさいと声をかけていらっしゃると思います。なぜならば私たちは同じところに座っていたいんですね、でもそこには本当の救いはありません。解放はありません。出てイエス様についていく。ついていったら私たちの知らない新しい創造がある、ね、信じて何もかも捨てて従っていく信仰を持ちましょう。お祈りします。天のお父様、徴税人レビ、おそらくはあのマタイ福音書を書いたマタイ、彼の証明の記事書かれている言葉はわずかではありますけれども、そこから様々なことを推測してレビに起こったことをもう一度思い起こしました。おそらくレビが一番自分のこの修税所の椅子から立ち上がりたかった。この場所を出て本当の救いと自由に生きたかった。でもできなかった。イエス様の言葉がそれを変えました。イエス様は今も全ての作られた人に、私に従いなさいと声をかけておられます。私たちもさまざまなものにとらわれ、あるいはまた自らの弱さゆえに自分の内に閉じこもり、誤った権威のうちに自分を支えているようなものでありますが、どうぞあなたの声を聞くときに、レビがそうしたように躊躇なく立ち上がってイエス様に従うことができるように、どうぞ 日々にこの福音の力、神の力を体験してイエス様に従っていくことができますように、イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アメン。